犬飼ターボの先延ばししてしまう人が行動してしまう人間心理学。
最近ですね、Facebook で1日に2、3個心理学に関する、お話を挙げてるんですけど、この1週間でですね、最もよく見られた投稿ですね、10万回以上見られてる、そんな、記事をね、お話したいと思います。今回は傷つけられたと感じた時に私たちがどんな心理状態になるのか、その人間関係で起こる被害者ポジションについてお話をしますね。あなたも誰かと話していて、私傷つけられたと言われてどう反応していいか困ってしまったことはありますよね。あるいは自分自身があの人にひどいことを言われたとかね、私ばかり損している、そんな風に感じて苦しくなったことはないでしょうか。実はこれ、無意識に働く心理効果が関係しているんですね。その仕組みとそこから抜け出す方法についてお伝えします。このチャンネルでは毎回このような人生の悩みを心理学の法則をベースに解説しています。繰り返し聞くほど理解が深まり、あなたは行動しやすくなりますので、ぜひチャンネルを登録しておいてくださいね。実はですね、受講生からよくね、このような相談があります。例えば、職場の同僚が何かあるたびに私ばかり大変な仕事を押し付けられてるとかね、誰も私のことを分かってくれないという。そういうのはね、最初は気の毒に思っていたんだけども、だんだんとですね、なんだか自分が悪者にされてるような気分がしてくる。でも相手は傷ついていると言っているので、どう対応したらいいかわからない。このようなね、お話というのはね、よく聞くんですよね。あなたにもないでしょうか。一般的にはですね、傷ついた人、困ってる人がいたら助けてあげるべきだと考えますよね。それは確かに大切なことです。でも、時々その助けがうまくいかないことがあります。どれだけ助けても、相手はまだ足りないと言います。そして気づくと、自分が疲れ果てて、なんで私ばかりという気持ちになってしまうんですよね。ここで人間心理学の視点から見るとですね、ディペンディング効果というものが働いています。ディペンディングというのは、自分にはどうにもできないとか、誰かに状況を変えてもらわなければいけないという心の状態なんですね。人は傷つけられたと感じた時、無意識のうちに被害者の立場に立とうとします。すると周囲からはかわいそうな人、守られるべき人として扱われやすくなるんですよね。ここで一つ理解しておきたいのは、人は傷ついた時ほど自分は被害者だと感じやすくなるということなんですね。それ自体はとても自然な反応です。心を守るために人はまず守られる立場に立とうとするからです。これは誰にでもある人間の本能的な反応なんですね。だから自分が傷つけられたと感じても、相手が傷つけられたと言っても、それ自体は悪いことではありません。さて、このね、守られるべき人、かわいそうな人として扱われやすくなるということなんですけど、ここで人間心理学でいうディバイディング思考というものを使ってみましょう。ディバイディング思考というのは、似ているものを区別して捉える見方なんですね。この見方を使うと、被害者という状態には同じように見えて全く違う2つのタイプに区別ができます。一つは支援が必要な被害者です。本当にダメージを受けていて支援や保護が必要な場合ですね。例えば自然災害の被害者、暴行事件に巻き込まれた被害者ですね。こういう人たちは自分ではですね、立ち直れないので、行政とかね、周りのボランティアの人たちの助けが必要になります。もう一つは立場を使う被害者です。無意識のうちに被害者であることを使って、相手や周りの人たちをコントロールしてしまう状態なんですね。でもここでですね、誤解してほしくないのは、立場を使う被害者を見ると悪意ある危険人物だと思うかもしれません。でも本人に悪意があるとは限りません。むしろもうこれ以上傷つきたくないとかね、自分を守りたいという切実な気持ちから起きているんですね。ただ立場を使う被害者の状態に入ると、周囲にいろんな影響が出てきます。例えば周囲が振り回される、相談に乗っていた人たちが離れていく、最初は助けようと思っていた人たちもだんだんと疲れてしまって距離を置くようになるんですね。 すると本人は、さらにやっぱり誰も私を分かってくれないと感じて、もっと被害者ポジションが強くなってしまいます。こういう悪循環が起きるんです。ここがポイントなんですけど、被害者ポジションを取る人は無力なのではありません。むしろ相手の感情や行動を動かす強い影響力を持っているんですね。傷つけられたという言葉は、相手に罪悪感を生み、反論をためらってしまいますよね。そして譲歩を引き出します。このように自覚がなくても、これは立派な人を動かす力なんですね。その力に気づくことで、無力な被害者の立場から離れることができます。本当にこれはね、よくありますね。被害者だって訴えてる人が実は一番周りを巻き込んでるっていうね、状態ですよね。これはね、あなたももう何度か見ているんじゃないでしょうか。最初はですね、周りの人たちも何度か助けようとするんですけど、だんだん呆れてくるんですよね。でそうすると、見放されてしまう。で、見放されるとまた別のところに行って、私は被害者だと言ってね、周りの人たちを巻き込む。そんなドラマを繰り返しています。ここで大切なのは、かわいそうかどうかではありません。助けを必要としているのか、それとも周囲をコントロールしているのか、そこを見分けることなんですね。ではどうやって見分けるのか。支援が必要な被害者は、助けを受けると少しずつ回復していきます。そしてありがとうという気持ちを持って、自分でできることを増やしていこうとするんですね。一方、立場を使う被害者は、どれだけ助けてもまだ足りない、まだ傷ついていると言います。そして助けてくれた人に対して、もっとこうして欲しかったとかね、あなたも私を傷つけたという態度を取ることもあるんです。困っているから、ね、苦しいからと言ってね、助けていたら、ある日ね、あなたにこう言われたのがすごく苦しかった、傷つけられたみたいな、助けていたはずなのに自分が加害者みたいに扱われる。これは経験ある方も多いのではないでしょうか。だからですね、本当に支援が必要な人を見分けられるようになるというのはとても必要なことですね。本当に支援が必要な被害者に対してはしっかりと支援を続けることができます。この人は本当に助けが必要なんだなとわかるから、安心して手を差し伸べられるんですね。一方、立場を使う被害者に対しては優しく、でも距離を取ることができます。あなたの気持ちはわかるよ、でも私にできることとできないことがある。こういう境界線を引けるようになるんですね。それは相手を見捨てることではありません。むしろ相手が被害者でいることで得ていた力を手放して、本当の自分の力に気づくための優しい一歩になるんですね。はい、まとめるとですね、被害者ポジションは無意識に使われやすい心理効果です。だから自分も相手も責める必要はありません。ただ、今コントロールが起きているかもしれないと気づくだけで、被害者のドラマに巻き込まれず、冷静に距離を取ることができます。そして、支援が必要な被害者を守り、立場を使う被害者とは優しく距離を取る。この区別ができるようになると、人間関係はずっと楽になります。突き放す必要はありません。縁を切る必要もないです。ただ、境界線を引けるようになるといいですね。さて、今日はどんな気づきや学びがありましたか？このチャンネルでは毎週このような人間心理学の話を更新しています。今日の話、これあの人のことだとかね、これは自分のことかもしれないと思った方もいるかもしれませんね。人間関係で悩んだ時は、この被害者ポジションという視点を思い出してみてくださいね。学びになったなと思った方はぜひ繰り返し聞いてください。ではまた次の音声でお会いしましょう。またね。